はい、こんにちは、左大臣光永です。急に涼しくなってきてびっくりです。昨日今日なんかは秋の風が吹いていました。このまま秋に突入してくれればいいんですが。さて、先日再発売しました下克上と戦国時代の幕開け、ご好評をいただいております。特典付きでの販売は8月31日までとなります。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。8月26日、声に出して読む小倉百人一首、暑い中田ですが開催します。ぜひ来てください。どちらも詳しくはリンク先をご覧ください。さて本日は、京都の最南端、奈良との境に位置する三日野原を歩きます。三日野原には、聖武天皇が740年に遷都した国境の中心地、国の宮の跡があります。三方を山に囲まれ、南に木津川がゆったりと流れ、豊かな田園風景が広がる美しいところです。三日野原、湧きて流るる泉川、いつ見きとてか小石かるらん。百人一首の27番、中納言兼助の歌に詠まれています。JR 関西本線鴨駅下車。北口出て、国道沿いに歩いていきます。国大橋南詰の道を右に、岡田の集落に入っていくと、岡田鴨神社があります。駅からここまで徒歩15分。岡田鴨神社。鴨竹つぐみの御事を祀ります。鴨竹つぐみの御事は、神武天皇が熊野から大和へ向かう際、八田ガラスの姿となって道案内をしたという神様です。山城の国不時によれば、鴨竹つぐみの御事は、神武天皇が大和を平定した後は、葛城山に留まっていました。しかし、やがて山城の国岡田に移り、そこで、鴨氏の氏神として祀られたのが、この岡田鴨神社とされます。その後、鴨竹つぐみの御事は、さらに北へ向かい、洛北、鴨の地に移って、そこに鎮座しました。これが現在の下鴨神社です。だから下鴨神社も、ここ岡田鴨神社と同じく、鴨竹つぐみの御事を、最新としています。要は、鴨竹つぐみの御事が、熊野から大和へ、さらに山城へと、南から北へ移動していく途中で、この場所に一度留まったと。それで、鴨氏の氏神として、この地に祀られることになったという話です。神社はもともと別の位置にありましたが、ちょっとこれよりも北北西の位置にあったんですけれども、木津川の氾濫によって何度も被害を受けたため、場所を変えています。現在の場所は、元明天皇の岡本の宮跡地で、離宮の廃止後、天満宮が建てられ、その天満宮の境内に、現在のこの岡田鴨神社が移されたとされています。だから今も境内には、向かって右に岡田鴨神社、左に天満宮が並び祀られています。岡田鴨神社から国大橋南詰まで引き返し、木津川を渡ります。木津川、古くは泉川と言いました。三日野原、湧きて流るる泉川。いつ見きとてか、小石かるらん。中納言兼助。三日野原を分けて湧き出てくるように流れる泉川。その泉という言葉のように、あなたをいつ見たのだろうか。まだ見てすらいないのに、こんなにも恋焦がれるなんて。百人一首の27番に取られています。泉川が現在の木津川のことです。この歌にちなんでか、泉ちゃんというマスコットキャラクターが看板に書かれていました。木津川を渡り、 豊かな田園風景の中を案内板に沿って歩いていきます。ザバザバと流れる水路のほとりで塩辛トンボが休んでいました。国道下のトンネルを抜けて、しばらく行くと、道端に霊兵資料碑が立っています。江戸時代、朝廷から伊勢神宮、日光東照宮に毎年勅使が派遣されました。この勅使のことを霊兵師と言いました。霊兵師の派遣には膨大な費用がかかりました。そこで、霊兵師の費用を賄うために、ここ三日野原が特別の御領地とされました。つまり、三日野原で収穫する米の収穫をもって、霊兵師派遣の費用に充てたというわけです。この石碑、霊兵師領碑は、三日野原御領地の境界を示すもので、三日野原のあちこちに立っています。霊兵師領碑の隣に広場があります。この広場では定期的に朝市が開かれ、いろいろなイベントをやっています。ちょうど盆踊りの前日で準備をしているところでした。広場の一角にあるのが国の宮跡、山城の国国分寺跡です。地面が一段盛り上がっていて、七重の塔の礎石が15個残っています。天平12年、740年12月、聖武天皇は平城京から木津川流域の国京に遷都しました。今作る国の都は山川の、さやけき見れば、うべしらすらし、大友のやかもち。今作っている国の都は、山川が清らかなのを見れば、なるほど、都とするにふさわしい場所だ。遷都の理由は不明ですか。当時、天然痘が流行していたこと。県政盛んであった藤原四兄弟が死んで、代わって立花の諸江が政権を握るも、立花の諸江のやり方に反発して、九州で藤原の広次が反乱を起こすなど、社会不安が渦巻いていました。聖武天皇はそういった社会不安を鑑み、遷都によって仕切り直そうとしたのかもしれません。もっとも単なるノイローゼ気味であったという説もありますか。国境の範囲は不明ですが、木津川市の鴨地区に左京が、山城地区に右京があったと考えられています。都の中心地である国の宮、国宮は左京の北、三日野原に築かれました。三日野原は三方を山に囲まれ、南に木津川の流れる盆地です。その三日野原に築かれた国の宮は、東西約560メートル、南北約750メートルの長方形のエリアでした。その中に、北から東西二つの内裏、大極殿、長道院、長州院が並びました。内裏は天皇のお住まい。大極殿は天皇が政治を行う場所。長道院は役人たちが儀式や仕事を行う場所。長州院は長道院で儀式を行う前の控えの間と考えられています。周囲は大垣という5メートルの追字塀で囲まれ、その東南部に出入り口として東面南門がありました。平城宮や平安京の朱雀門と違って南じゃないんですね。これは特徴的です。昭和48年からの発掘調査で国境の姿が次第に分かってきています。国境にいた頃の聖武天皇は精神的に不安定だったようで、しばしば近江の信楽の宮に行幸し、天平16年744年には何和京に遷都します。結局、国境に都が置かれたのはわずか4年ほどでしたが、 その間、墾田永年私財法が制定され、土地の所有を認めたと、そして国分寺、国分二寺建立の御事乗りが出されるなど、重要な決定がなされています。また、信楽の宮にいた時に、聖武天皇は大仏建立の御事乗りを出しています。だから大仏は、本来信楽の宮に建てられるはずだったのが、なにわに遷都して、ついで平城京に都を戻しましたので、東大寺に作られることになったわけです。天平18年、746年、国境跡は山城の国国分寺として作り変えられました。国境の大極殿は国分寺の金堂として再利用され、新たに七重の塔も建てられました。しかし、鎌倉時代以降は次第に衰えていったようです。国境跡を後に、その北にある三上山に向かいます。山の中腹に懐柔泉寺があるので、そこを目的地とします。途中、美しい田園風景が広がります。トンボが盛んに飛び交います。あ、先ほどの盆踊り会場から歌が響いてきました。よいとっこよいとっこ三日の原。よいとっこよいとっこ三日の原。よいとっこよいとっこ三日の原。よいとっこよいとっこ三日の原。本当に三日の原、のどかないいところでね。同じ原でも秋葉原とどれだけ違っていることか。三上山の前面も囲むように水路が走っています。三日の原大出用水です。鎌倉時代中期、懐柔泉寺の住職、慈信上人が整えた農業用水路です。三上山の東を流れる和塚川の水を引っ張ってきています。今も、あたり一帯の水田を潤しています。水路沿いに遊歩道が整えられ、案内板が立ち、そぞろ歩きをしながら歴史を知ることができます。うねうね曲がるいろは坂を登って、ようやくたどり着きました。懐柔泉寺です。懐柔泉寺は、三日の原を見下ろす三上山の中腹にあります。天平7年735年、聖武天皇の勅願で、東大寺の老弁僧正により建立された観音寺がその前身です。その観音寺は火事で焼けてしまいました。鎌倉時代の正元2年1208年、笠木寺の下脱商人上慶が再興して懐柔泉寺としました。近世まで興福寺の末寺で発想宗でしたが、現在は真言宗です。本堂にはご本尊の11面観音像をはじめ、平安時代や鎌倉時代の仏像が並びます。本堂を向かって右手に文殊堂。屋根は寄せ棟造り、こう四方から真ん中に引っ張ったような形になっている。銅板葺き。鎌倉時代後期の建立、白壁と板扉、レンジ窓の色彩がいいコントラストを生み出していますね。本堂左手に五重の塔。鎌倉時代建保4年1214年の建立。初層1階の部分に模こしが張り出しているのと、真鍮が第2層までで止まっていることに特徴があります。真鍮といって、こう、芯として真ん中に通している柱のことです。それが普通は一番上まで通っているのが、この五重の塔は第2層までしか通っていないということに特徴があると。本堂裏手の石段を登った先は、青もみじを通して、美しい光に包まれていました。ここから三日の原の平野と、その向こうの山々が一望できます。海から遠い山の上にあるのに、懐柔泉寺、海という字が入っている理由がこれでわかると思います。三日の原の平野を海に見立てて、その向こうの山々を 不堕落泉に見立てているのです。三日の原湧きて流るる泉川、いつ三木とてか小石かるらん。中納言兼助の歌をもう一度二度つぶやいて感動をかみしめましょう。本日は京都の最南端、奈良との境に位置する三日の原を歩きました。聖武天皇が740年に遷都した国境の中心地、国の宮の跡。三日の原を一望できる海中泉寺。ゆったりした木津川の流れ。豊かな田園風景。心癒されます。次回は平安京始まりの地、将軍塚に登ります。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、下克上と戦国時代の幕開け。応仁の乱から戦国時代初期の出来事を解説した音声付き DVD ロムです。応仁の乱、北条早雲による下克上の幕開け、毛利元就、武田信玄と上杉謙信、鉄砲の伝来、キリスト教の伝来といった話題について語っていきます。早期お申し込み特典、蓮如の生涯は8月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。京都公演のお知らせ。8月26日、京都で声を出して読む小倉百人一首。第3回目です。小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に声を出して読み、解説していきます。今回は21番蘇生法師から30番身分の忠峰まで。お申し込みは以下のページ、末尾のリンクからお申し込みいただくか、もしくはこのメールにお名前と打ち上げ参加の有無を書いて返信してください。よろしくお願いします。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。